マスター最近なんか買ってましたよね、ドリル、ドリルじゃなくて、
あ、シンク式、はいはい、そう、あの
シンク式、
その コーン用に、まあ、2尺、今僕ら北海道ですけど2尺にですね、66センチの畝幅で巻くのに、やっぱりドリルで巻くとちょっと難しいっていう、その株間が揃わないから、ドリル巻きはちょっと、まあ、うち大豆ドリル巻きなんですけど、コーンのドリル巻きはちょっと、うん、よろしくないねっていうのを言われて、まあ、どっかでプランターを調達しないと、うちはプランターがないのなかったんで、どっかで調達しないといけないなーっていうところで、まあ、いわゆる北海道で行くと田畑、田畑のプランターか、うん、外国製のああいう真空波式かっていう、まあ、2択だったんですね。大体どっちかだねっていうところだったんですけど、うちそのロータリーって持ってなくて、パワーハローしかないところに田畑のプランターってうまく刺さらないかったんですね。で、じゃあアッパーと田畑のプランターと両方買えばいいのかっていう話になった時に、作業性を求めたかったって、その将来的に面積をどうこなしていくかってことを考えた時には、やっぱアッパーと田畑のプランターっていう組み合わせだと、やっぱどうしても、うん、まあ、1日の処理面積がそれほど伸びないんだろうじゃないかっていう計算をして、まあ、パワーハローで仕上げたまんまハッシュできるものは何かって探したら、やっぱり真空ハッシュ機みたいな、ああいうごっついやつしかなくて、で真空ハッシュ機を買おうってとこまでは来たんですが、まあ、めちゃくちゃ高いのなんのってなって、これどうやって買うのよってこの金額でって待ってる間に年々輸入価格上がってくるし、これどうしようって言ってたら、たまたまそのトルコのメーカーの機械を新しく近所 その機械屋さん、鉄工所さんが輸入しますっていう話になったんで、まあ元から古い付き合いのある会社さんだったので、ちょっと1台貸してくださいって言って借りたら、まあ値段も安かったし、まあ、性能も申し分なかったので、まあ、ちょっと思い切って、まあ、買っちゃいますかっていう感じで、まあ、買ったはいいものの、どうやってこの投資を回収しようかっていう、いや、そういう、なんか投資をどう回収しようかっていうのは、めちゃくちゃ悩んでます、ね、これどうしようかなと。
あー、なるほどね。
コーンの面積がうち1兆とか2兆しかないから。
あ、その
そうなのに、あの新品を買うっていう暴挙に出たもんだから、これはどうやって回収するんだこれと思って
ちなみにコーンっていつ頃巻
くんですか？コーンは4月の下旬とか5月上旬とか、でも去年で5月の10日ぐらいに巻いたんだけど、なんかちょっと遅かったのかなっていう、なんかもうちょっと早く巻いてもいいねって言われて、今年は本当4月末とか5月本当ドア玉とかに巻こうかなと思って今計画してるんですけど、ちょうどそこが乾電直販の箸のタイミングとか重なってて、
そうなんだ、
まあ、どっち先、去年は直販で米の種まきしてからコーン行ったんだけど、今年はちょっと逆にしてコーン巻いてから、春小麦箸してコーンやって管理職やってみたいな流れで行こうかなとは思ってますね。ちょっとスケジュールがえぐいですけど、
じゃああれですね、お米とやっぱ結構かぶる、
北海道のコーンの場合やっぱり管理職ともろかぶりで、そこがやっぱり僕もなんだろう、コーン、私立コーンに関しては2014年2015年ぐらいからずっと、うん、その見てて、それこそ北海道コーン組合の方々、中の方々とちょっとお知り合いになることができた頃からもうずっと勉強会とか現地研修会とか参加させてもらってたんですけど、やっぱり最後のネックって、はい、感触とバッティングするっていうネックがどうしても拭えなくて、どうしようって言ってて、でも、まあ、やらなきゃデータ取れないしやるしかないよねって言って1年始めたら、まあいいんですよね、その土にすごく良くて、結局後作がすごく良かったんですよ。後作の大豆とその後の麦、コーンやって麦やって、コーンやって大豆やって麦やってっていうのが 流れていくんですけど、大豆も良かったしその後の麦も良かったしってなったら、あ、これは多分やった方がいいなって。でうちの場合堆肥がなかなか手に入らない地域だったので、その何送料かけてまで堆肥を手に入れるのか、まあ、緑肥で1年棒に振るのかって考えた時に、ああコーンの残骸使えばいいのかなっていうところで、とりあえずコーンを1年やってみようってやったらよかったから、まあ、これはあのスケジュール云々の問題じゃなくて、それ以上に多分やらないと、やった方が多分その投資効果というか、まあ、増収の期待値が高いから、うん、そこはあとはもう気合と根性でなんとか乗り切ろうみたいなところで、とりあえず設備投資かけてコーンヘッダー買って端切買ってみたいな感じですね。
コーン相当設備投資しましたね。
やりました、だいぶやりました。もう
その真空端切も含めてね。
コーンヘッダーちょっとコーンヘッダーは多分
今の面積じゃ、
あ、そうです、全くペイしないです。正直言って全くペイしない
で、ね、物足りなくなっちゃうよね。
そうです。でコーンヘッダーもやっぱり新品じゃなくて、うん、新品かで買ったんですよ結局。もう最悪、
うんうんうん、ヘッダーね、そ
ダメならコーンヘッダーは多分誰か買ってくれるなと思って
じゃあ俺やるとき買いますよ。
ほら、
北海道から持ってくるだけで高くつくんじゃないの
あ、自分で取りに行きます
。あー、そっか、そういうこと
になっちゃうか。ええな
そうだ。いや、コーンの件はもろに同じ考えで、自分もマッサンと、その以前ちょっと肥料会社にその喋ってくれって言われてちょっと作ったりした資料があるんですけど、そこに経営収支がマイナスにならない緑肥っていう風に位置づけて、先方には申し訳ないんだけど、最悪関東の場合って4月と6月ハッシュと2種類のやり方があって、4月ハッシュっていうのは もちろんまっさらなところにやってくるんですけど、6月ハッシュ、うちは6月ハッシュがもうメインに考えてるんですけど、麦後ですね、麦収穫が6月なんで関東5、6月で大豆をその後まくんですけど、その間隔のところに、はい、要はトウモロコシをまく。なので9月の台風乗り切ってから10月に収穫。
うわ、
なので台風で皆無になる可能性もゼロじゃないと。でもそれは収穫に関してはゼロになるかもしれないけど、そこまで育ってくれたコーンは、コーンっていうかそのトウモロコシの残骸はそこに居座るから、次の層作っていうか自分の経営的なところに関してはマイナスにはならないなっていうところで取り組み始めたんですよ。でもろに、でもマッサンが言ってたように4月ハッシュって増やせば増やすほど関直ともぶつかるし、関東の場合は4月の、関東っていうか我々の茨城の場合は4月の20日ぐらいから田植え始まるんで、関直トウモロコシ発種田植えで忙しい。でなおかつ4月発種のコーンは関東では、盆前には枯れるんで8月頭ぐらいに枯れるんですけど、そうすると盆後の稲刈りと面積考えないとぶつかっちゃう。しかも乾燥機の掃除だとか。
うわ、
だからうちは4月はやめました。うん、もう早生の米とかも作ってるんで、やっぱりさっき言った4月20日から田植えするやつは盆後すぐには刈り取り入れるし、なんならうちの親父さんなんかはその盆に新米配るんだって言って盆前にちょっと青くても買っちゃうみたいな、そういうこともやったこともあったりはしてて、だそこの兼ね合い考えるとやっぱり6月8日で十分かなと。で単収も500キロコーンで、コーンは500キロ取れれば相手先にも契約数量として500キロで計算してるんで、まあ目はかけないかなっていうので、で去年がね550ぐらいは取れてるんで、はい、それでも十分かなと。だから4月だとやっぱ過疎の人とかが1トン取ったって農業新聞にも載ってたんですけど、やっぱり、まあ、初年度とかかけ方によってはね1トン取りとか、まあ、北海道の方もね結構900とか800とか多分それは機械も違うからっていう話もしてましたけどね、収穫機が。
ああ、
やっぱり外国の収穫機はすごい性能がいいと。うん、それは あのこの間もお話聞いたんですけど、ただそう手術口に関してもなかなかなんだろうな、国が言うほど国が求めてない気がするぐらいななんていうんですかね、補助体制しかなくて、
そうですね、
でもやっぱりその面積をこなす中だったりとか、さっきマッサンが言ってたような肥料をじゃあどうやってこれから確保するっていう時に、いや買えばいいよねの時代じゃなくなった時の怖さっていうか、うん、でね、あのトウモロコシ自体にも肥料は必要なんですけど、じゃあそこをじゃあできるだけ畜産家の方々から処分したい堆肥を預かるとか、うん、まあなんだろうな、ルーティーンが組めれば面白いのかなとは思って始めたんですけど、ただなかなかね、その麦跡にすぐ撒くってなると堆肥撒いてらんないんですよねこっちも梅雨だから、
そうですよね、
6月は
そう
だからその体型にはね巻きづらくて、だから一番あのよく耕畜連携っていう言葉で綺麗に、なんだろう、我々耕種農家とか野菜農家さんと畜産農家をこうつなぎたがるっていうかね、そういう会話って聞きますけど、それって実はあのその餌のための、要はトウモロコシのためにあの家畜の、糞を使って肥料にしてっていうのはなかなか難しくて、だけどそうじゃない作物ならうちでも使えるよと、要はうちが考えてるのは大豆の後って麦まかずに冬場開けて完食に持ってく予定なんですよ、はい、で大豆の収穫がまあ11月から12月なんで、1、2、3月が空いてる状態で次の完食で、完食もまあ今まだ2年目なんで品種の選定もこれからですけど、あのちゃんとね、ちゃんと見極めるのはこれからなんですけど、基本的には倒伏しづらい品種を持ってくるから、じゃあそこに堆肥使えるよねっていう、巻くのも余裕あるしっていう感じで、結局あのこっちで連携したい、なんていうのかな、作物とかそのやり方を考えさせてもらえば全然連携できるんですけど、なんとなくあの行政というか絵に描いてくれてるのは、その餌を食べて餌が糞になってまたその餌を作るために肥料をやってみたいな、こういう連携なんで、そこに当てはめるのはなかなか酷だから、そういったところもちょっとまあ提言じゃないけど伝えていきたいなと思いますよね、現場としては。全然使えるんだけど、うん、ちょっと縛りを強くさせられすぎちゃうと使えないよとか、そういうもの結構あるんで、あ、違う、今更ですけど、まあ、マッサン知ってるけど、俺もともと農家じゃないんでね、もともと東京の人間なんで。
あ、そうなんですか。
あれ知らなかった、マッサン知らなかったっす自分ここ嫁さんの実家なんですよ。
あ、そうなんだ。
嫁さんの実家で全然非農家で、それで結婚を機に一緒になるってなって農業に入っただけなんで、全然あれですよ、農業学校系出てないし、なんなら専門学校は保育士の専門学校で保育士として3年働いてたんで。
え、
はい全然、そうそうそうそう、ごめんなさい、知ってる体で話してましたあの自己紹介もしてなかったからあれだけど知ってる体でした
そうなんだ。
そうだからね、面白いですよ、ボーイ君のこの間の収録の聞かせてもらったら、もうね、なるためになった農家さんと、
そうそうそうそう、
全然、そうそうそう、でマッサもどっちかっていうとそっちでしょ、
うん、そうです、僕もなんならあの3歳からあの仕事してました系ですね。
へえー、そうなんですね。
写真残ってました家に、運搬車の、こうやって全身更新ってやってたのは写真残って、
そう、あ、レバーのやつですね
そう、自分はたまたま母親の実家が福島だったんで、あのお盆にお墓参りだよみたいなので、それこそ温泉街泊まるんですけどね、泊まりは。だけどおじさんおばさんの家に顔出すと、まあザ田舎じゃないけど農家さんの家みたいな、そういうところに田んぼとかね、田んぼのあぜでカエル取ったりとか遊ばせてもらった記憶があるんで、全然抵抗はなかったんですけど、まっさらな非農家の人間なんで、
逆にでもだからこそ、はい、多分そういう発想になるんでしょうね。
あ、多分そうだと思います。
なんか今までにないその考え方とかそういう、多分シーツコーン入れるってなかなか勇気いることだったと思うので、まあ、それは多分やっぱり農家を経験してないというか農家に生まれてないからこそできる思い切りなのかもしれないですよね。
そう、私立校はそう、あの結局出口があったんだよね。出口が地元の養豚農家さんから使わせてもらいたいというか、あの作ってくれれば買うんだけどっていうのがあったん でちょうどその頃ってやっぱ自分で作ってる作物がどういう風に流通してる、どういう出口、誰が使ってるみたいなところにいろいろフォーカスしてたら、夢香りのこととかももちろんありましたし、お米もやっぱりなんだろう、直接道の駅のブースで使ってもらったりとかっていうのが始まった頃だったので、じゃあできるだけ作ったものが使われてるのが分かる方がいいなって思ってた矢先だったのと、まあ現実的に水活に私立コーンが、まあ女性が1万円だけですけど出始めたよっていうタイミングだったっていうので作り始めたっていうのがあるんで、ただやっぱりそう言われてみると近所の先輩たちはじゃあやってみようってなる人はいなかった
です。いや、そうですね。
逆に自分がやったことで、そう、自分がやったことでその後1年、まあ去年からかちょっと近隣のでかい農家さんが一緒に私立コーンやってみるよって言ってくれたりとか、そういうつながりは持てましたけど、乾電直販もそうですね。
あ、うん、一緒です。
あのこの間もマッサンの聞いてましたけどそう、この地域でやんの頭おかしいべとか
そうそうそう、
要は水張れないよっていうのが当たり前な地域なんで、そうそうそう、だから白回転だべとか、もちろん白かきした後の淡水直波はね、鉄コーティングで結構長い期間やってたんですよ。早くから平成25年ぐらいにやってたのかな。もう本当に久保田のその技術が出たての頃にうちの親父さんがやってて、でも忙しいんですよ白かきが。なんならもう早生とコシヒカリだとしても、まあ奥手だとしても、その直波は同じ時期にやんないと結局ずらす意味がないというか、うん、直波を結局前倒しでできれば一番良かったんでしょうけど、水はね、あの出る期間決まってるんで、そう、そう言ったのもね、結構うちの先代もいろいろとチャレンジしてくれてたんで、だからあえて完直にも行けたのかなと思いますよね。淡水直波の経験はもうあったんで。でもそうね、そう言われてみると多分ちょっと経歴がそんな感じだから、いろんな地域にはないチャレンジとかもやってんのかもしれないですね、いの一番に。
まあ面白いですけどね、新しいことやるのって。
そうですね、あの失敗してあやめたじゃなくて、そのなんだろうな、あここはこうだったから来年こうしようっていう方が結構最近なんだろう、頭に浮かぶのが早くってですね、だから甘直も去年本当に草生えて、あの大げさに2ヘクぐらいは刈り取り皆無になったんじゃないかってぐらい やらかしたんですよ。だから結構経営にも響くし、
そうですね、
だけどまあそれはそれでしょうがない部分ももちろんあって、でもそこですよね、そこでどうにかあの今年ちゃんとこういう除草体験したらどうかなとか、あとそれをベースにやっぱ農研機構の先生方というかですね、研究者の方とちょっとお話しして、いやこれはこうした方がいいよとかも言われたりとかですね、最近はもう普及センターも農研機構のその先生もあの自分たち以上に野回りしてくれてるぐらい近所に来た時、近所に来た時はちょっと水溜まってたからほっといたよとか水抜いといたよとかすごい、なんかまあだからあれですよね、人に助けられてる部分も本当大きいんで、この仕事やってから。でもそれでやっぱりそのなんだろうな、この地域でできるよってなったら、その普及センターとか先生とか農研機構にとってもあじゃあね、同じ地域だからできるんじゃないですかって多分言える、
ね、
そのね、あの直接的な資料にもなるから、だから多分ちゃんとバックアップしてくれてるんでしょうけど、でもそう組み合わせと引き出し、そのね あの夢香りももちろんそうだったっすけど、史実トウモロコシもやっぱ相手がいる作物なんで、で乾電直下はね、乾電直下で自分が技術として手に入れれば、あの面積の拡大には欠かせないとは思ってるんで、そうですね、うん、
さっきのコーンの刈り取りですけど、僕ら、
うん、
北海道ってやっぱり単種1トンがベースになりつつあるんですよね。もう品種的にやっぱりコーンってその栽培期間が長ければ長いほど収量は上がるって言われてるので、北海道と4月下旬に発種して10月下旬までに刈り取りっていうようなすごい長い期間の栽培期間取るんで、1トンぐらいいっちゃうんですよね。でうちでもやったんですけど、1トンの収穫量って国産のコンバインじゃ間に合わないんですよ。脱穀選別が、脱穀はいけるんですけど、選別部分が全く間に合わなくて、すぐ詰まっちゃう。陽動がコーンだらけなんで、網全部コーンで詰まってるみたいな。やっぱりなんだろう、800キロぐらいまで、700から800ぐらいはスイスイ刈るんですけど、1トンまで行くと途端に流れが悪くて、やっぱりそうなると外車のコンバインだよねっていう話になってきちゃうんですよね。だなるべくそこで今国産のコンバインでどこまで悪ガキできるのかっていうのは今僕のトライでとしては、今腹の中は特注部品をいろいろ作ってもらって、それこそその地元の鉄工所行って、ちょっとあの部品作ってこの部品作ってって言って今お願いしてちょっとなんとか国産で1トンのコーンをスイスイ刈れるようにならんかなって。
いや、いいですよ、マスター大丈夫です、いつでも
やめる前提だよ。いや、これ相当あれだよね、コーンの1トンっていうのは本当なんだろう、新聞とかでも出てるから現実的にだし、多分我々4月発収で、あの関東であえて多分8月に勝ってるのはその台風の被害を、
ね、はい、
せっかくなら免れようっていうことで90から100日タイプぐらいのやつを使うんですけど、多分4月発収で125とか、そのね、期間、栽培期間の長いやつを使えば量取れるんだろうなっていうのは今お話を聞いてて思ったんですけど、実はお米も小麦もその単収を上げれば上げるほどコンバインが追いつかないっていう話が、そう、ついこの前も実はそのパン小麦研究会の栽培講習会で、あの自分が地元 の先輩で光ファームさんっていう、そばで農林水産大臣賞とか取ってる先輩がいらっしゃるんですよ。その方が水田の夢香りで600キロを目指してると。でそれはもう本当技術的に多分いけるんじゃないかっていう部分はあるんですけど、ただその中でもあのそうなった時にコンバインが要はマックスの能力を使えない、要はもちろん速度を落とせば枯れるかもしれないけど、それって先輩曰く30ヘクとかの麦をな、例えば1日3ヘクでも10日ですよね。だからもうちょい期間短いけど、要は適期に刈るためにそんだけの面積にしてるのに機械の能力が追いつかないから、
そうそうそう、
日がどんどん伸びていくっていうのをすごい言ってて、今松さんが話してる話を聞いてすぐ先輩 の話がちらついたんだけど、米もその10秒取れるよっていうのは結構今標準な多種米でありますけど、はい、それを超えて取れる米も出てきてるわけじゃないですか。はい、ハイブリッドで15票だよとか、あの本当に面積が限られてる人がそういうのでトライして、やっぱ収量とか単収を上げていくのは俺は必要かなと思いますけど、ただ結構もう経営面積がちゃんとある人っていうのは収量を取れば、単純に掛け算すると利益になるっていうよりは、やっぱ適期に全作業を終える方が優先になってく。そうすると国産だとむずいよねとかあるんですけどでもこの辺本当に道路は 場所によっては軽自動車しか入れないような、まあもちろん土地改良区内なんかそういうところなんで、じゃあ外車買えばいいよねじゃあ済まない世界だから、結構そこはマッサンが今言ってくれたような国産のコンバインの能力をより引き出すような、なんだろうな、こっちからのアプローチもやっぱ必要なのかなって今話を聞いてて思いましたね。
いやもうおっしゃる通りで、やっぱりうちも麦で去年スポット的に11票12票台の補助があった時に、やっぱり汎用コンバインが前に進まないっていう。でもうちなんかはあの、遺跡のコンバイン、まあ、昔のタイプで、ヘッダー 2.5 メーター、2.6 メーターヘッダーで刈るんですけど、で、昔北穂波作ってて、そこから数年前に夢力に切り替えたんですけど、北穂波と夢力の大きな違いは、野毛がある、なしなのがすごい大きな違いで、野毛がある夢力ってヘッダー飲み込まないんですよ。でましてや収量が出てくると歩数がすごい膨らむから、歩数があればあるほどヘッダーの前で渋滞して飲み込まないんですよ。そしたら全然車速出なくて、だからうちは麦はその遺跡のコンバインだと麦は脱穀選別に関しては全然問題なくやるんですけど、ヘッダーが飲み込まないから結局車速出ないっていう問題があって、これはでもヘッダー改造するわけにもいかんしなと思って、なかなかこれどうにもならんかなと思ったりはするんですけど、まあだからうちなんか本当に高刈り手いっぱい高刈りして、もう本当に穂だけ拾うようにして、で後ろはもう本当に後ろからチョッパーつけたトラクターでケツから追っかけてくるみたいな、で株全部処理しちゃうみたいな方法を取っては最近いるんですけど、やっぱそうでもしないとやっぱり適期に終わらせられないっていう問題はあって、でまさにコーンなんかは、僕ら10月下旬の刈り取りなんですけど、初雪が僕ら11月頭とかに来るんですよ。
間に合わないもんね。
で例えばいやまあ最悪、倒れてなければ1メーターぐらい上に実になってるから、別にコーンヘッダーでちょっと高くスーッてやれば別に20センチぐらい雪積もっててもまあ枯れなくはないんですけど、でもまあ撤去っていう作業を考えた時には雪が降る前に終わらさなきゃいかんってなったら、10月31日までに大体終わらしましょうって仮定したとして、もう撤去10日間ぐらいしかないんですよね。10月20日から11日間か。 で雨のロスタイムも含めると、だいたい延べ、実動で多分5日から7日ぐらいしか多分計算できないってなったら、じゃあそれで1日、コンバイン1台あたり何丁こなすかって考えると、なかなか面積伸ばせなくて、まあ、これがなかなかっていうところで僕は、あえて、それこそまさにおっしゃる通り、収量落としたの。コーンの。1トンで取るのやめて、早生の品種に切り替えて、もう、収量を落とした上でスイスイ枯れるようにして、でなおかつ早稲田だから10月の頭から雪降るまで枯れますってやれば、まあ、撤去は、ね、刈り取りの可能性は1ヶ月間まで伸びるので、まあ、そうしたら面積がどこまで伸ばせるから、まあ、受託作業をするにしても楽ですよねっていう。ただそこに関してはその品種収量が落ちるっていう品種をわざわざ選んでもらう必要があるので、その委託元の方にそこはやっぱりきちんと説明をしなくちゃいけないんですけど、やっぱり適宜に刈り取りをするとか適宜に作業してきちんと補助をきれいに片付けるっていうことを考えると、やっぱり収量ある程度落ちてもやむを得ないのかなっていう。ただ北海道の場合それが外車を買えば済むじゃないっていう結論になっちゃうのがまたおっかないところで、いやそこへんに売ってるでしょみたいな、コンバイン売ってるでしょとかって
ちなみに秋の収穫ってどんな順番なんですか？米と大豆とトウモロコシやってると思うんですけど、
はい、うちは、稲刈り先にやってで、コーンを先に行ってから最後に大豆っていう流れなんですけど、うちが作ってる大豆がその鈴丸大豆っていわゆる納豆用の大豆なんですけど、それが、10月下旬が刈り取り撤去なんですよね、はいはいはい、10月20日とか25日とかが刈り取り撤去なんで、 で、まあ、収益性でいうとコーンよりも大豆の方が明らかに収益性は高いので、
うん、
やっぱ優先すべきは収益性の高い方を優先しないといけないので、うん、その10月下旬は鈴丸大豆のために取っておかなきゃいけないので、あえてその稲刈りが10月頭ぐらいで大体終わっちゃうので、その間の隙間時間にコーンが枯れるようにしたいっていうのはあって、ただ、うん、と北海道いろんな大豆の品種、お米の品種、コーンの品種の組み合わせによっては、うん、と稲刈りより先に大豆刈る人もいますし、その9月10月の2ヶ月間でもう全部ギュッと詰まっちゃってるので、結構生産者によってバラバラな感じですね。もう大豆先行って米やって最後コーンの人もいるし、うんうんうん、まあ大体多くのパターンは米やって大豆やってコーンやってっていうのが、まあ、王道パターン、王道のセオリーなのかなっていう感じですね、
うん、いやそれやっぱね、さっきの自分も言ったように、その葉種の時期が被る、刈り取りの時期が被るっていうのを交わしたりとか、あの量を取ればいいよっていう、なんだろうな、多種選手権みたいなのに出るんじゃそういうのを作るべきだけど、別にそのなんだろう、自分の経営の中でこのレベルでいいなっていうか、例えばなんなら身よりもその残差に期待してるんだよっていうところでいくと、うちなんかは本当に今年もあの台風が2年間来てないんですよね、あの直撃は。実はあんまり関東直撃、まあもちろん千葉の方だけ結構被害あったとかっていうのはあるんですけど、トウモロコシに関しては倒れて枯れませんでしたっていうのはなかったんですよ、この2年間。なので一番危惧してるのはそこ、そろそろ直撃の台風が来た時の状況も考えないといけないよねと。だから量を取るっていうよりは単管でその倒伏しづらい品種をやっぱ選定するとかっていう風にもなるし、で、まあ、何度も言うようにもし最悪上物がちょっと収量が減ったとしても、自分としては経営の中であの次のね麦と大豆のためになってくれればいいかなと。ただやっぱね、ハンコをねこう契約書っていう形でやっぱり数量払いのためにこう一応 書類として押すんですけど、ハンコを押すたびにやっぱ責任感はね生まれるものだから、やっぱこの人のためには最低この量は取んないといけないなっていうところ で、ね、結構そういうプレッシャーもある中で、うん、まあでも本当自然災害っていうのはねちょっと別物、要は自分が、あ、なんだろうな、ちゃんとできなくて取れなかったっていうのだけをちょっとこれからはずっとなくしたいなとは思ってるんですけど、うん、
今コンバイン何使ってるんですか？
今久保田ですね、久保田さんのコンバインにコーンヘッダーが去年実演で借りて今年出たんですよね、今年、あ、おととしか、おととし実演で借りて去年の頭に出るよと言われたので、まあ半額補助の助成が、県の助成金があったので、コーンの支持、あの時給資料のやつで、それでコンバインは半額補助いただいて半額持ち出して買って、でコーンヘッダーは後付けで自腹で買ったみたいな感じですね。でまあ200万弱ですかね、コーンヘッダーでね。
それがしますよね。
はいはい。でコーンヘッダーつけてるやつは一応基本今のところ専用機、手術コーン用専用機なので、申し訳ないけどやっぱ1ヘクとかじゃなかなかね割に合わなくなっちゃうから面積振って、で最初の年、今年14ヘクなんですよ結局。
結構ありますね。
すごいな
14ヘク、うん、でもやっぱりそれぐらいできるっていうかね、うん、さっき聞いてたようにやっぱりこっちって12月までフルで刈り取れるんですよね。
そうですね、
いろんな作物を最悪、そう、おい、あの11月からはもう無理だよっていうのがないんで、ちょっと本当にやっぱり北海道との条件が違うなっていうのをちょっとお話を聞いてて感じてたし、で実際のとこうちの史実は初年度はね、あでも初年度で7ヘクぐらいは作ってるんですね。
おお、すご
い。そう、初年度で7ヘクぐらい作ってて、コンバイン借りないといけなくて結構あたふたしてでちょうどロシア・ウクライナの 戦争が始まっちゃった年だったんで、空輸っていうかあの船便とかの絡みで結構大変だったんですよ。で時期ずれちゃったりとかして、で
最初の年ってあれですか、初めて会った年ですか。
最初の年がそうだよね、きっと。朝顔がひどい補助で、あの資料用米の資料用米のあれでしょ、刈り取り最中で
筑波から、そうですね、
2トン車に、ね、米用のそのなんだっけ、
あの箱を積んで、
そう箱米のね
研修会に行った時ですよねそう手伝いに来ましたって、
すごいなと思ってそう、あれが初年度で、
あの年で7ヘク行ったんですね。
あの年7ヘク作ってて、朝顔に覆われちゃったりとか、あとやっぱハシュ機が目ざらで、あの4月のハシュは落ちたんですけど、6月のやつが品種違いでちょっと大きかったのをちゃんと見極められてなくて、そう、あの大豆の感覚でやっちゃうと、大豆って基本国産のそのなんだろうな、選別機通ってるから、よっぽどじゃない限りある程度揃ってくるわけですよね、豆のね。でもトウモロコシは M とか S とかで、 R と F かな、要はフラットと 何かの、ね、表記があるんですよね。
そう、それを、
そう、その規格が分かんなくて、でやっぱ量を取れるやつっていうのは重量があるみたい、一粒粒があるから大きくなるんだよね。なのでそれで初年度は結構失敗して、で去年はそれを目皿を一つ大きいのもちょっと手元にすぐ揃えといて、でも目皿は1枚3000円とかで3箇所なんで9000円ぐらいの出費だから、全然それぐらいならね、あの問題なく。でもそれで今年14ヘクで、たまたまあの別でその買ってもらってる豚屋さんが1箇所だけ55アールだけご自身で管理されてる土地があるので、この間先にそこはハッシュしてきましたけど、ただそう、マッサンがさっき言ったように、そのなんだろうな、この機械使えばいいよっていう機械がもちろん高額だったり、まあ、場所に合えばそれはいいんだろうけど、そのかけられない部分もあるわけですよ、あの経費として。だとするとこれはこれで代役効くかなとか、やっぱそれを見極めながらその品目増やしていかないと、何が何でも全てを揃えるっていうのはなかなか難しいとは思ってるので、うん、だからそう、北海道の人たちとかバキュームシーダーがやっぱり性能いいよとはいえ、ちょっとそれを買うのにはなかなか厳しいかなと。でまた話があれですけど、乾電直波の機械を今年は入れたんですけど、去年はやっぱ入れられなかったっすね、怖くて。要は失敗した時考えたりとか、 あと乾電直波自体が本当にうちでできるのかっていうのも見極めたかったので、去年はその元々持ってる大豆用のそのシーダーを無理くり6個に連結させて、目皿を、麦米が巻ける目皿を買ってでやったんですよ。それで多分シーダー増やした分で出費が30万ぐらいかな。だけど乾電直波の機械、まあうち入れたのアグリテクノサーチのやつですけど、高速ハシュ機ですけど、300万やっぱするんで、初年度から300万は厳しいなっていうのと、あと頭がうち結構なくて、トラクター実は75馬力ぐらいしかなくてですね、そこももうあの踏み切れない原因で、でも今年はもうそれも踏まえてトラクターもやっぱ慎重していかないと、だんだんもうまずいなっていうところで、トラクターと自動操舵とハシュ機をローンを組んで思い切って入れて、で、はい、感触もやりました。だから、まあ、まだね40代、まあ、お二人も30代20代とかっていうところだから、まだこれにだったら5年返す気でかけられるなっていう年だと思うんで、だからまだちょっとね、そのなんだろうな、未来ある農業者というかところなんですけど、でも何でもかんでもね、ね、買っていけるわけでもないし、だそこの見極めはちょっと厳しいところもあるけど、あのまあだから一番はあれですよね、うち、まあ、従業員さんいるっていうのもありますけど、従業員さんとか、あの、まあ、一番の あの相棒である嫁さんを、これをこんだけお金するけどこれを買うことでこううちはこうなるんだっていうか、あの、ね、楽になるんだみたいなことが説得できるかどうかですよね。ただ好きで買ってんじゃないよと、うん、そこは大きいかな。それをちゃんと説明するってことが自分にとって本当にこの機会必要だなっていうのの裏返しにもなるから、まああげないけどね取りに来てもあげないけど、
ね、俺はいつでももらいますよ近いんで朝起きたらなくなってるかも
しれ
ない
。やべ
やべそれはやっちゃいけないやつなんだよ
ちなみにちょっと話戻るんですけど、
はい、
あのシジストウモロコシって収穫適期みたいなのってほぼないんですか？いつまででも刈り取れるんですか？
倒れなければ
いつ買ってもいつ買ってもっていうか、いつまででも
置いといても。北海道の場合は僕が教えられてるのは、そのなんだろう、ブラックレイヤーって粒、あの芯、トウモロコシの芯から粒をプチって抜いた時の根元のところに黒い点が入れば大体収穫が近いよみたいなサインで、でそこからずっと置いといても、あ、そうそうそうそうです、
こんな感じだね。
ミルクラインとかそういうの入ってて、でそこから鉄器に入ったら、あとは倒れたり、そのカビ、倒れればカビ生えるんだけど、倒れなければどこまでも置いといても基本的には問題ないよって言われてて、まあ、豆腐さえなければ仮遅れというのは存在しませんっていう、置いとけば置いとくほど水分はちょっとずつ下がっていくんでっていう話だったんで、まあだから僕らはケツ見なきゃいけないのは、まあ、豆腐の有無と、あとは雪がどこまでどのタイミングで降るかっていうぐらいだから、まあそこはあんまり心配はしてないかなっていう。ただコーンヘッダーがないとやっぱり仕事にならないので、はい、最初の2年僕もリールヘッダーで買ったんですけど、コンバインの腹の中がえらい目にあって、
うんうんうんうん、
あの物量を飲み込んじゃいけないと思って、うんうん、あまりのやっぱりその何、糖分がすごいのかな、あのトウモロコシっていう茎の中の糖分がすごい、
このね、茎のね、
はいはい、
それがベッタベタに腹の中に張り付いてて、コーン買って終わりました、あ今シーズンも終わったねって言って、ちょっとじゃあ来週っていうか、まあちょっと明日洗うかとかって、掃除するかとかって言って腹の中開けたっけ、まあサイレージの匂いでいっぱい、すっごい臭いんですよ
絶望ですね、
うわーと思って、これはダメだわって言って、コンバイン全部フルオープンにして、もう中から外から全部洗ってってやって、あこれはそのコーンヘッダーがあった方が能率がいいのは分かるけど、それ以上に腹の中に入れたらダメなんだと思って、持たないと思って、コンバインが持たなくて壊れちゃうと思って、これは多分あのコンバインの寿命を長持ちさせる意味でもコーンヘッダーを入れなくちゃいけないってなって、もう速攻買いました。そう、ただやっぱり豆腐がすごく、あの国産のコーンヘッダーって、あれボイ君コーンヘッダー分かる形、
わかります、
外車のコーンヘッダーと国産のコーンヘッダーの一番の違いって、一番外側のデバイダー、爪のところにくるくるって回るものがついてない、
は
い、
つい
て
る、
はいはい、ついてるの、外車はついてないけど国産ついてなくて、馬力の問題で回せなくて、はいはい
はい、やっぱあれがあるのとないのって違う、
全然違うらしいの、あれがあると倒れたやつが全部スルスルって入ってくるんだけど、一回前頭腹のコーンを買った時に 毎秒 0.2 とか 0.3 とかなのにヘッダーの中に飲み込んでいかなくてどん詰まりっていう、ヘッダーの前で、で1日1丁刈るので精一杯みたいな、
うん、
これはダメだわって言ってて、いろいろ聞いたらやっぱり倒伏しちゃったら国産はちょっと厳しいかもしれないって、で、うん、もう間に合わないから外車で買った方が早いよって言われて、もうそのシーズンの終わりに速攻あのニューホーの展示会に行って、このコンバインいくらですかって聞きましたもん。
あ、そんな違うんですよ。いやでもあの、くるくるが本当に大事なんですね。
まあ、 多分あの俺今回久保田さんで買ったけど、要は一回ブームが来たんですよね10年前ぐらい。 それこそマッサンが最初に作った年ぐらいが第一次コーンブームだったでしょ多分。その時にいろいろメーカーもチャレンジしたんだけど、要は生産者、俺なんかもそうだけど響かない。あ、じゃあ作ろうってなんなかった。で、作る人がいなきゃ売れないわけだから、そこが一個なんだろうな、進化するための時間が止まってて、で今回細かく言うとなんか三次ブーム的な感じだって確か機械さん言ってたんだけど、このタイミングで生産者増えないともう多分無理だなっていうのはすごい正直言ってて、コーンヘッダーもそうだし、まあ、コンバインにかかるその他のねアタッチメントを作っていくのもそうだし、ただなかなかあの厳しい機械屋の事情で、逆に機械屋さんでもまあ久保田じゃないとこのヤンマーさんとかさっきの伊関さんとかそっちの方が意外とそういうなんだろうな、細かいユーザーのためにもやっぱ部品提供だったりそういうアタッチメント提供してくれてるから、そっちの方がやっぱ幅広く、まあ要は勝負の出方の違いだとは思うんだけど、やってるなっていうとこがちょっと感じられるかな。だからこれから少し国産もそういうところも修正してくれればねいいかなと思うけど、でも馬力の問題とかそういったところとかね、いろいろカバーしきれない部分はあるだろうし、あとうちたまたま今年3年目で、4社と契約したんですよ。コーンは既存の養豚農家さんで、たまたま近所にもう一軒養豚農家さんがいらっしゃって、そこはちょっとそんなに多い量じゃないんですけど、で、大手の商社ともたまたま、先々を見越してっていうことで少量ですけど契約してもらって、でもう一個がサイレージ私実コーンのみのサイレージと契約してるんで、さっきのほらいつまでも置いといても平気なのっていう質問に対しては、サイレージはやっぱ水分がないと発酵しないので、で乾燥もかけないんですけど、だからできるだけ刈り取り機械が刈り取れるようになったら刈るっていう風にうちはしてます。っていうのもまあ翼作が基本麦なので、10月の頭に刈れれば麦にかける時間も取れるし、で乾燥機回して乾燥させちゃう、あの乾燥するものはね、乾燥物は乾燥させちゃうし、サイレージの方はサイレージの方でなるべく水分あった方がいいっていうのがあるので、コンバインさえ刈り取れれば刈り取るようにはしてますね。ただだから質問の結論としては別にコーン自体は倒れなければ置いておけるよねっていうのが一つなんだけど、用途に対していろいろとその刈るタイミングっていうのはあるのかなっていうふうに、うん、
融通は効くって感じ。
融通は効くっすね。多分穀物っていうかそのトウモロコシの水分が30以下になればどうにかコンバインは通るかな。コーンヘッダー使えば詰まったりせずで、まあ 20% ぐらいで刈るのが多分一番効率はいい。まあもっと刈らせばもっと効率はいいんだろうけど、水分値高い状態でどれぐらいが枯れるかって言ったら多分 20% ぐらい でそこが一番多分能率はいいし、乾燥も全然1日でかけられちゃうから、はい、いいかなとは思いますけど、ただそう用途によっては早めに刈る必要もあったりとかで、ボーイ君がもしそのねトウモロコシもじゃあちょっとチャレンジしてみるよとなった時には、今言ったうちの一社のその契約先が大手っていうところが一つあるんですけど、そこをうまくまあ契約をこう更新ってやっていければ多分数が必要になっちゃうんで、うん、そっちは、はい、なので広域生産者にも出口を供給してもらえるかなっていうふうに思ってて、結局わざわざ筑波から堺まで物運んできてっていうよりは、筑波で作ってくれればその業者が取り行くよっていうような仕組みが作れれば、多分この関東圏内だと広めやすいかなと思ってて、でこのでもコーンは実はまあ行政が完全に絡んだりはしてないから、さっきの小麦と違って より自分自身がその販路の意味ではちゃんとなんだろう見極めさせてもらいながら仲間を作んないといけないかなと。実証法とかはねもちろん行政絡んでるんですけど、
はいはい、
ただその夢香りほど販路とかその最初から最後まで行政が手伝ってるっていう作物じゃないからそこはちょっと難しいけど、でも本当夢香りと似てて一から作り出してる感じが面白くて、はい、どうにか今仲間を巻き込んでやっていこうかなっていうところですよね。ただ今年3年目だからね、今年ちゃんと500キロ以上取れれば、しかも大豆で朝顔とか出てるところにもう一回今年やってみるんで、防除体系とかもちゃんとできれば周りにも広められるかなっていうふうには思ってます。
トウモロコシは本当やって結構ちょっと思い入れがある作物なんで、っていうのも一時やっぱり YouTube でチリストウモロコシの収穫の海外のやつを見漁ってた時期があってなんかすげー衝撃を受けて、それが多分中学ぐらいなんですよね、中学生ぐらい毎日のように見漁ってて、海外ってやっぱこういうトウモロコシをコンバインで刈るんだっていう衝撃と、あと米だけじゃ米だけちょっとコンバイン乗るのはちょっと物足んないから、やっぱりいろいろな作物を借りたいなっていうその興味で、結構将来的にやっぱ自分が収納したらトウモロコシは作ってる人もやっぱ全然いないで作りたいなっていうのがあったんで、でその年にやっぱ農大の面接があって、小論文とあと面接の時に自分は将来ちょっとトウモロコシを作物として作りたいんですみたいなことを言った時もあったんですよね。そしたらその面接官がちょっとこれ言っていいか分かんないですけど、雪印種苗にもともといた人で、でやっぱその畜産系の餌の研究を農大でやってるんですけど、その人のなんか話にハマって、でその結構話盛り上がって、まあ、入学できたっていう経緯もあって
すげえ、
でちょっとトウモロコシやっぱそれから結構興味持ったんで、いやそれでやっぱ高橋さんがやってるっていうのを聞いた時に、やっぱ茨城でやってる人がいるっていうのがすごく衝撃的 で、やっぱ自分もやってみたいですね、いつか。ちょっと憧れますね、
会社の刈り取りしながら平行で搬出するあの絵がめちゃくちゃかっこいいなっていうのをずっと思ってるあれやりてーと思いながら、そう
あれめちゃめちゃかっこいいっすね、
あれはかっこいいな、あれはかっこいいけど
ちょっとこう無線で、
そう
無線でこう
言いながら、あれは本当になんか夢あるなと思う、あれは本当にそう、あれ楽しいなと思うけど、あれ日本ではほぼ不可能だなと思って
の一服では皆様からのお便りをお待ちしております。農業の疑問や相談、ちょっと聞いてみたいテーマまで、 Spotify の Q&A コーナー、農家の一服 Instagram、 または X のメッセージ機能でお送りください。お便りをいただいた方の中から抽選で一服ステッカー、もしくはさやさんのおすすめ一服お茶菓子をプレゼント、ご応募お待ちしております。